はい、あと少しですね。ここまで分かりました。だから、その無常から、私たちは無常というものを見たくないんです。だから無常がやってくると、水の川か火の川にこう入るわけです、ね、で例えば欲に走った人は無常を見たくないので、こう次から次へと欲に走って逃げていくわけで、この場合欲、一つ一つの欲を次の欲に移ったら前の欲を捨てさせていけば、必ず無常が見えてくるので逃げれなくなってくる。いずれはもう逃げれない。どうなるかって言ったら、攻めてくるわけです。俺は悪くない。お前が悪いんだ。ってこうなるわけです。その時に勇気を振り絞って、ね、言うことを聞かないってことが大事なんです。例えば欲に走りましたね。ある人がですよ。ね、農家を継ぎました。次から次へと飲みに行っちゃって、欲に走って逃げて行っちゃいました。でもニッチもサッチも行かなくなっちゃったじゃないですか。で、最後はどうなったかって言ったらね、俺はもう死んでもいいんだってこうなるわけです。こう攻め始めるわけです。俺は苦しかったんだ。お前が悪いんだってこうなる。だから、お金を出してくれってこうなる。なんでかって、お金を出したら欲に逃げれるから。その時に誰かが命を張ってね、体を張って、何考えてるんですかと。そう。そこで止めてあげなくちゃいけないわけ。こういう、もう押してくるから、何のために押してくるかって、もうこの不安を見たくないんです。しかも不安がものすごい溜まっちゃってるんですよ。ね、ものすごい不安が溜まっちゃってる。だって逃げまくってるから。だからもう逃げまくっちゃって、もう不安がものすごい溜まってるから、
その上に逃げるから余計不安が、お、
そう、うん、だって不安が、もう無常が言ってくる、不安になる、逃げる、不安が溜まった状態でまた次の無常がやってくるから、次から次へと無常がやってくると、次から次へと不安が溜まっていくわけ。
その不安が少しなくなった状態だから、今こう少しこう穏やかな、
そう、ね、はい、でも一旦こう逃げてしまうと、とことんまで逃げて不安がブワーって溜まっちゃうわけ、うん、その時にどうするかなんです、ね、もう身を張る人が必要、またはもうほったらかしにするわけ、一人にさせる。もう、あ、こう今ちょっとめちゃめちゃ不安が溜まってるなと。ね。そしたらもう、ね、会ったら攻めてくるから、もう一人にさせると。そうそう、もう誰も攻めれないじゃん。もうぐるーってこう自分で苦しむ。いわゆるもう不安が溜まって溜まって、もう自分の中に置くことができないし、誰が攻めても攻めれないと、もう欲に逃げることもできない。そうすると、もう自分でこの現実を受け入れるしかない状態になるわけ。苦しいけどね。で、落ち着くわけ。
自分で死ぬようなことはならないもん、
ね、ならないですよ。だって死ぬなんて、だって死ぬって無常じゃないですか。
ああ、そっか。無常してきてるんだから、そうそう、死ぬわけないんだもんね。
そう。だから欲に逃げている人が最後に自殺するわけ。
ああ。
ここで一回怒りになっちゃってる。つまり無常が見えちゃってる人が死ぬわけないんですよ。
う
ん、
そうか、
欲に流れてるまま死ぬ。
そう、欲に流れていく状態のままこれ死ぬわけ。自殺する人ってのは、このまま死んでいくわけ、でも一旦この無常がもうどうしようもないっていう状態で、ね、どうしようもないっていう状態で、その無常、なんですかね、無常がもう逃げれないってなったらですよ、もう誰かを責めるか、もうどうしようもないわけ、こんな時に自殺なんてできないんですよ。自殺をするってことは急に冷静になるじゃないですか。もう一気に不安が見えるじゃないですか、ね、そこで 特にね一人になっちゃったらねもう死ねないんですよ。だから死ぬってだって無常だもん。無常が嫌だから逃げてるだけだもん。しかもその無常ってね私たちが見たら大したことがない無常でももう不安なんです。もうなんか世界が終わっちゃうような感じなわけです。嫌だ嫌だ嫌だ、見たくない見たくない見たくない見たくない見たくない、
逃げない。
そう
だから自殺しちゃうの。
いやいや
いやいや自殺できないわけ、うん、だから自殺をしようとすると無常だから。
自殺をする人は、
自殺をする人はもうその嫌だ嫌だってなる前にこの逃げてる状態でそのまま死んじゃう。
ああそ
う
か、うん、このまま逃げて、うん、死んで逃げたら楽になるだろうな。
そうそうそうそうそうそう、うん、
心が言っちゃうんで、
はい、
うん、目が覚めたね。
そうだからね、遠隔操作の人もね、うん、結局その最後死のうと思って死のうと思って、じゃあ 死ねるかって言ったら無常だから、うん、ね、いわゆる無常を見たくなくて逃げて死のうとしてるんだけど、死のうとしたら無常だから死ねないわけ。いわゆる この状態になったらね、こう攻めるっていう状態だったらね、どんなに死ぬ死ぬって言っても死なないんです、うん、口ではねもう死んでやるとかね、うん、こうなるんですよ。なんでかって死ぬって言えばさ、なんかお金出してくれそうでしょ。
びっくりした。
びっくりして、もう死んでやるとかって、死んでやるとかって言ったら、もうこれで死んでほしくないだろ、ほら僕大事でしょと。ね。
それでドーンと突っ張ったのか。
ああそういうのはよくありますよ。じゃあ死んでみたら。
うん、
びっくりした。ね。
我に返った。
そう、でもそれは普通できない。それにそういうふうにね親から言われるとすごいショックだから、うん、から本当はもうバチンって叩いてほしいわけ、うん、バカなこと言うんじゃない、ペシッペシ
ッ、ね、
そうそうペシッペシッ、うんね、そうそうそうそう、うん、その時の気迫っていうのはね、大体欲に逃げてる人だよ、うん、欲に逃げてる人にね気迫で負けたらダメなんですよ。何もやり遂げる力なんてないんだから、うん、かかってくるならかかってこいと、うん、俺は真剣だと。で何を知らせるかって言ったら、ね、追い詰めるわけじゃなく無常を認めさせるだけですから、うん、現実はこうなんだ。
オダム道中がそういうことをやってたんだよね。
俺は分かんないです
。坊主がね、そのおかしな人間ばっかり集めてさ、そしてかかってこいとかってでやったのは一時ね、あれも結局逮捕されちゃったけどさ、そしてもうダメになったけどね、うんうん、そういう あのお寺の坊さんがね、そのことやってた人、
はい、うん、だからもうこの無常という現実を受け入れさせる、これが大事なんです、うん、でもう認めざるを得ないんだなってなった時に不安になるんですよ、うん、ああもうどうしようどうしようってなるで、もうここで先生お願いしますとか、お父さんお願いしますとかっていう風になって、そうなった時にはいやもうどれだけでも助けてあげるよと、うん、ね、あなたを見捨てるようなことはしませんよと、うん、ここで功徳をもらえる、うん、これは十九願だから主将功徳っていうことでね、功徳を自分でこう不安な時は自分でこう善に励んで功徳を得てくださいってなってるけど、ね、だけど実際は功徳、不安になった時は功徳を自分で頑張って得ることなんてできないから、功徳を人に支えてもらうことによってもらうしかないわけ。でもここは十九願の教えだから、十九願っていうのはすごくうぬぼれ強いからね、私はそんな両親の世話にはならん、誰かに頼るなんてできない、息子に頼るなんてできませんよね、息子にだけは迷惑をこうなるじゃないですか。だから自分で何とかしないとっていうのが主食毒なわけ、
うん、何も金も飲み通し出すんですよ
いやいや、これ本願ですから、阿弥陀仏の本願。
みんな当てはまるもんね。
ね、だから自分で頑張ろうとする、それがそもそも間違いなん、ね、絶対他力なんですから、うん、その不安になった時は素直に助けてくださいって言えばね、阿弥陀仏はね、そのはいの一声に救ってやるって言ってるわけですから、うん、そこをね、助けてやるよって、うん、私は一人で頑張りますよこうやってやる、これが十九願なんですよ、うん、そう、ぬぼれて自分で頑張ればなんとかなると、うん、なるから、じゃあやってごらんと、主食毒って言ってるわけ、ね、いやもうあなたに与える準備はできてるんですよ、この、ね、この苦毒がありますよと、ね、だけどそれを与えようとしてもね、受け取ろうとしないわけです。じゃあ家を探してみてください、うん、はい、そうするともう一生懸命探すわけです、
うん、でもそこでまたかかっちゃうな、
自分。あ、そうそうそうそう、うん、それはやっぱりルテンリンネしている自分が見えてくる、うん、そしてルテンリンネをしている自分が見えると無常が余計見えてくる、うん、でこれを何回も何回もこう知らされるとね、まあ、聴聞によってまた苦毒を得ていくと、無常を受け止めて我が崩されていく、うん、そうするとどうなるかというと28ページですね、うん、ね、そうやってこう無常を受け入れていく、我が崩されていく、そうすると、ね、どうなるかというと28ページの左から2行目ですね、左から2行目、命終わる時に望みてってなるわけ。この命終わるっていうのは何の命かって、この肉体の命じゃないわけ、この不可という迷いの命が終わる時に望みてってことです。だからここは間違えちゃいけないんですよ。死ぬっていうのは肉体の死じゃないわけ、うん、この我という命が崩されるときなんです。死ぬときなんです。
不安がなくなる
じゃなくて、不安なことがやってきたときに、我を作って無常を否定してね、欲に流れて無常を見ないようにしようとか、怒りを起こして無常否定しようっていうのが迷いの命なの。でもどんなに無常を否定しても無常から逃げることはできないんだなっていうのが、心底分かった時が命終わる時に望みてってことなんです。ここなんです。ここで命が終わるわけ。そう、逃げきれない。無常というものから逃げることはできないんだ。もちろんそこまで苦毒を受け取っていかないといけないわけ。苦毒を受け取っていく必要があるわけね。聴聞が大事なんです。無常という現実を受け入れて聴聞して、無常という現実を受け入れて聴聞してっていうことが必要なんです。そうしていくと、無常を受け入れて迷いの命がだんだんと殺されていって、命終わる時がやってくるわけ、ね、いわゆるもう死ぬんだっていうことが本当に見える時があるわけ、本当に受け止められる時が来るわけ、ね、ああそうなんだ、もう必ず死んでいくんだな、死から逃げることは絶対できないんだなと、そう受け止めた時にね、ここに書いてある通りね、たとえ大衆と異名してその人の前に現世ずは小学を取らず、阿弥陀仏が大衆とともにあなたの前にやってくる。つまり阿弥陀仏に救われる。大衆っていうのは諸々の菩薩とか化仏とかそういうものを連れてってことです。観音聖師とかいっぱい連れてやってくる。まあ実際はそういうことはないんだけど阿弥陀仏だけしか来ないけど、ちょっとここは方便なので、こうたくさん連れてくと、なんかいかにもあなたはすごい人ですよってなります。 阿弥陀仏だけが一人来ても寂しいでしょ。だからこう大名行列よりこう下に下にとか、いやどうぞ来てくださいと。でも実際はそういうのではなくて、無明がいわゆるこの命が終わると無明の闇が晴れて阿弥陀仏が見えるようになる。で、阿弥陀仏が見えるようになると、この阿弥陀仏のお力によって自然にだんだんと浄土に往生することができる。だから阿弥陀仏があなたの手を引っ張って浄土まで連れて行ってくださるんだ。
すごいね。さすがにすごいよね。
はい。ね、阿弥陀仏が浄土まで引っ張ってくれるわけ。ね。
何しか見えない
って。だから浄土まで引っ張ってくれる。だからもうここまでは頑張って頑張って無常と向き合わなくちゃいけないわけです。聴聞して聴聞を続けて現実と向き合って欲に逃げたり怒りに逃げたりするけど、でも聴聞を続けて無常と向き合ってっていうことが必要なんです。それを続けていくうちにだんだん我が崩されるね。例えば道美さんだったら去年
すごい
顔だね、品物だよって感じでね、うーんってこうすごい硬かったじゃないですか。それが1年でだいぶ柔らかくなった。これが迷いの命が殺されてきてるわけね。これがだんだんとこう死んでいって、でいよいよはそうだ、もう必ず死んでいくんだなと、無常なんだっていうことを受け止めた時に、無明の闇が晴れて阿弥陀仏がその人の前に見えるようになる。阿弥陀仏が見えるっていうのは阿弥陀仏様がこう目に浮かぶわけじゃなくて、阿弥陀仏の光明に照らされる身になる。そうするともう無常がやってきた時に欲に逃げることも怒りに、ね、逃げることもできなくなる。だから五章の一大事がなくなるんです。これが五章の一大事が解決されるってことなんです。皆さんはこれを求めて生きてるんですよ。そのためにはね、レシートの一枚、あ、これが私が幸せになるご縁であったのか、この主人と向き合う、あ、無常のご縁、そういう問題じゃない
です。そうすると自分が分からな
くて、そう、自分は分からなくて、そうそう、無常が見えない
。じゃあ人のことを考えていっていい。
そうそうそうそう。
もっと他にないんですかね。もうちょっとこう楽にこの
無常。楽な方法はないんです。苦脈道なんですか。楽な方法はないんです。一歩一歩進んでいくだけなんです。
階段を上ろうとするから苦しくてできなくて、
その途中でもし命絶えた場合ね、そこまでのものは今度は次の来世に受け継がれるものなんですか。
その中のほんの一部がのあのあのたまりますね。室の修辞って言いますけど、そのままの状態では始まる、ね、はい、はい、だからやっぱり生きてる間にここまで行きましょう、
もう少しだ。
そうそうそうそう。無常、無常ですよ。無常がやってくることは幸せなことですよね。こういうふうに聞くと。
幸せ。
はい。幸せなことですよね。
思います。
思います。
思いません。
思いません。喜ぶことを、喜ぶべきことを喜ばせざるは煩悩の所以。人間は煩悩の塊だから、喜ぶべきことが喜べない。無常がやってくることは喜ぶべきことだって。ここは聴聞があるんですから、ね、文法を聞いてるんですから。どんなに不安だって、どんなに汚れだって、全部取り除いてね、綺麗な状態に戻すわけですから。
もうちょっと持つよ。
それやっぱ苦しんで苦しんで、こうもっと受け取って帰ってくぞと、
はい、それぐらいの精神。
そう、はい。お腹いっぱい持って1ヶ月も出すぞ。
姿勢が変わってくる。
そう、もう必死にこの功徳をもっともらって、もっともらって帰っていくぞ。腹の底にある不安を全部あげて、もう全部功徳に詰めて。
欲張りだと何だと言われようが。
そう、もう中にあるもの不安を全部取り除いて、もう功徳を詰め込んで帰ってこない。タンクがだんだん大きくなりますね。奪われば奪われるほど、はい、だからここが、まあ阿弥陀仏に救われるまでの道のりですね。すごい分かりやすかったでしょ。
素晴らしい。
そのためには適度な無常が必要。
適度な無常。
刺激がない
と。刺激が
優しいね。
そう、適度な無常。
いつ来るか分かんない、ね。
そう、ちょっとこうやっぱり心筋梗塞になるのも必要だったん
です。落とし始めたら適度な刺激が。
で、次に引っ越しね。これも必要だったんです。
身が持たんぞね。
引っ越しで整理しちゃったもんね、
はい、
引っ越しで整理もしちゃったでしょ。
ある程度ね、今度また帰る時はまた投げ
て、また投げちゃう。
そうやって無常を見えるようにしていく、聴聞で無常を受け入れるようにしていく、迷いの命を殺していく、で迷いの命が死んだ時に阿弥陀仏に救われる。それが一向千年無量寿仏になるってことですね。一向千年無量寿仏の身になると、ね、無量寿仏っていうのは限りなく命を持った仏様と、限りなく命を持った仏様に触れると何が見えるかって言ったら、我が身の無常がよく見える、うん、一向千年無量寿仏ということは、ああ死ぬんだな、ああ死ぬんだな、
確かにね、
ああ死ぬんだな、本当だね、いうことが心から知らされる身になる。これが弥陀に任せとか阿弥陀仏に打ち任せていくっていうこと。
死ぬんだなっていうのが究極の不安の元なんだね。
はい。で、それをだんだんと取り除かれていくわけね。こっから先は阿弥陀仏のお力によって不安になっては取り除かれ、不安になっては取り除かれ、不安になっては取り除かれっていうことで、だんだんと不安がなくなって涅槃寂静の身になっていくってことですね。皆さんこれを求めて聞いてたんです。分かっていただけたでしょうか。
はい、
じゃあ今日は終わります。